説教、この苦しみの時、棚橋牧師です。
2004年に公開されましたパッションという映画をご覧になった方は多いと思います。イエス・キリストが十字架にかけられるまでの12時間を描いて世界的に話題になった映画でした。私は家族で見に行きました。イエス・キリストに対する凄惨な拷問と十字架にかけられるシーンでは手で顔を覆っていましたので、映画のところどころの部分だけしか思い出すことができません。でも帰り道で私の息子がイエス様は神様なのに苦しんだんだねと言ったことは覚えています。いい感性持っているなとその時思い、親バカながら今でもそう思っています。この世の常識からすれば神が苦しむなどとは考えられないかもしれませんけれども、聖書の神は苦悩する神であることを私たちは知らされます。マルコによる福音書の14章32節から42節はゲッセマネの祈りとして知られる出来事であります。ここに描き出されているのは何より神の子イエス・キリストが苦悩するその姿であります。32節から34節をご覧いただきたいと思います。一同がゲッセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに私が祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。マルコによる福音書はこれまでも大切な場面でペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子を伴われたことを記しています。ゲッセマネはオリーブ山のふもとに位置する場所です。主イエスが祈られるとき、しばしば弟子たちを連れて行かれました。弟子たちにとっては馴染みの場所です。しかしそこで彼らが見つめさせられたのは、これまでには決してなかった主イエスの姿でした。すでに主イエスは3度もご自身の受難の死を弟子たちに告げてこられました。そしてこの今日の聖書の直前の28節では、私は復活した後あなた方より先にガリラヤに行くと弟子たちを励ましておられます。けれども、いよいよご自身の受難が直前になった時、ひどく恐れてもだえ始めたのです。ルカによる福音書はイエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた、汗が血の滴るように地面に落ちたと記しています。イエスともあるお方が人々に慰めをお与えになってこられたお方が、ご自身が慰められることを切に求められたのです。さらに主イエスの苦しみは続きます。35節から36節、少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく御心にかなうことが行われますように。 少し進んだところで、弟子たちからほど遠くないところで、主イエスは再び悩み苦しみ始めたのです。当時の祈りの姿勢は立って祈るのが普通でした。けれども主イエスは地面にひれ伏して祈られたのです。立つこともできないほどの苦しみの中で祈られたのです。アッパ父よというのは、子供が父親を呼ぶ時の言葉です。その後に、あなたは何でもおできになりますと言われます。救い主キリストであるイエスが受ける理不尽な苦悩が、父なるお方である神の御手の中にあることへの信頼の言葉です。杯は神からの裁きを意味しています。主イエスがこの苦しみと言われた苦悩が父なる神の御心であることをご存知でありました。アッパ父よと呼ぶことのできるお方から与えられた苦悩であることを受け止めておられたのです。それにもかかわらず、この杯を私から取り除けてくださいと祈るのです。この祈りは苦しみの極いの中から何とか抜け出そうとする私たちの人間の側に自ら立たれた主イエスの嘆きであり祈りです。そしてまた、私が願うことではなく御心にかなうことが行われますようにと祈られました。ご自身の今の現実が父なる神の御心にかなうようにと祈るのです。主イエスにとってそれは結果として十字架の日となったのです。主イエスの苦しみとは全く対照的な弟子たちの姿が示されてきます。37節から38節です。それから戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていたのでペテロに言われた。シモン、眠っているのか？わずか一時も目を覚ましていられなかったのか？誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱い。一時というのは約2時間であると言われます。弟子たちは肉体的に疲れてもいたのでしょうが、考えてもみなかった主イエスのお姿を見て悲しみのあまり眠ってしまったのかもしれません。主イエスはシモンと本来の名を呼んでペテロに語りかけます。ペテロというのは岩という意味であり、あなたこそキリストですと告白したとき主イエスがお与えになった名前です。ところがこの夜、主イエスはあえて元の名であるシモンと呼びかけられたのであります。彼はもうキリストを勇敢に告白したペトロではなくなっていたからです。この直前にもペテロは、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言い切っています。嘘偽りを言ったとは思われません。ペテロという人は正直な人だったと思います。しかしペテロは自分の弱さに負けたのです。心は燃えていても肉体は弱いと主イエスは言われます。単に精神と体という意味ではありません。 信仰を持つ前の私たちと信仰を得た私たち人間のことを示しているのです。一旦信仰を持ったとしても過去の信仰を持つ前の顔を覗かせてしまう、そうした弱さを私たち人間は内に負っていることを主イエスはよくご存知であられました。39節から42節、さらに向こうへ行って同じ言葉で祈られた。再び戻ってご覧になると弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。彼らはイエスにどう言えばいいのかわからなかった。イエスは三度目に戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。もうこれでいい。時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。二度目、三度目と主イエスが祈られ戻ってこられた時も弟子たちは眠りこけていたのです。その弟子たちをご覧になって、もうこれでいいと主イエスは言われました。弟子たちの弱さを思いやり、もはや十分であると言われたのだと思います。時が来たと言われます。この時は35節における苦しみの時と同じです。主イエスはこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈ったのでした。しかし今やこの時が過ぎ去ることなくついに到来したのです。マルコにとってペテロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちは教会を象徴するものであったと思います。そしてペテロはすでに信仰を得た私たち一人一人のことです。私たちは解決の糸口さえ見つからない苦しみに遭うことがあります。何のための苦悩なのか、せめてその理由だけでも知りたいと思うのです。けれどもいくら考えても考えても答えの見つからないまま果てしなく続く苦悩の中に置かれることがあります。主イエスの苦悩は苦しみはまさにそのような私たち人間の苦しみに先立っておられることが示されてくるのです。ただ私たち人間と主イエスの苦しみとの間には決定的な違いがあることを私たちは考えなければならないと思います。主イエスの苦しみはどこまでも救い主としての苦悩であり、自らご自身の身にこの苦悩を引き受けられて苦しまれたのです。それゆえに私たちは苦しみを共にしてくださる主イエスを見ることが許されます。また同時に私たちは自分の苦しみがどのようなものであったとしても主イエスの苦しみと重ねることはできないということを知らされるのです。立て行こうと主イエスは言われました。あえて苦難を引き受けられる主イエスがこのお言葉に示されてくるのです。自ら十字架へと向かわれる主イエスの姿が示され、そしてここにこそキリストの救いの御業の頂点があることが指し示されるのです。 さらに見よと言われます。これはとても強い言葉であります。見よというのは命令でもあります。何を見よと言われたのか、この時を救い主である主イエスが迎えている出来事を現実に目の前に見るように確認せよと命じられたのです。目をそらすことなく、改めてイエス・キリストの十字架の出来事に目を凝らすようにと命じられたのです。主イエスは神の子であるから平然と勇敢に十字架へと向かえたのではありませんでした。十字架刑が私たちには想像することすらできないほどの苦しみの極みであったことを私たちは、その十字架に向かわれる前にゲッセマネにおいて主イエスの壮絶な祈りの戦いがあったことを覚えたいのです。目を覚ましていることと祈ることは一つのことです。私たちの思いを押し通すことではなく、御心がなりますようにと祈る祈りが真実な祈りでありましょう。解決の答えのない苦しみに際して委ね切って御心のままにと祈ることのできる信仰は主イエスと共にあることの中で可能とされていくのです。それは主イエスのように主イエスを模範として祈ることからではなくて、主イエスが苦しまれこの私と共に祈ってくださることを見ることから初めて生まれてくるのです。今朝の聖書からこのことを深く心に受け止めたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、主イエスは苦しみの時を祈りによって、また私たち人間の立場に立って苦しみ祈り抜かれました。十字架へと向かう主イエスがそのような苦しみの中で祈り、父なる神に委ね切ったそのことをどうか私たち一人一人が今深く心に受け止めることができますように導いてください。どのようなことがあっても目を覚まして祈り続けるものとならせてください。聖なる神が私たちのうちに共にいてくださいます。どうぞ私たち一人一人を憐れみを持って導いてください。この礼拝に集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエスの御名によってお祈りいたします。
アーメン。